ゴリゴキャスト。
こんにちは、ゴリゴキャストです。今日はオブシディアンパブリッシュをブログにするっていうことを思いついて実践しようと思っているっていう話です。
オブシディアンパブリッシュっていうのがオブシディアンのなんか追加パックっていうかサービス
で、オブシディアン公式のプラグインの一つで、その数少ないお金を払わないと使えない機能っていうやつで、お金を払うとオブシディアンのサブドメインがもらえて、そこで特定のページを公開できるよっていうもので、それ自体は割とだいぶ昔からずっと半ばオブシディアンを応援するような気持ちで使い続けていたんだけど、これブログにしたらええやんっていうふうに思い立ったのよ。
なんか多分一番最初の最初は iPad Workers をオブシディアンパブリッシュでそのサイトをなんか作れないかなって言って春菜が契約してたんだけど、なんかやっぱ違うわみたいになって使わんけどっていう話をしたら、じゃあ俺が使うみたいな感じで、そこからゴリゴさんが多分使ってて、で今はナレッジスタックのコンテンツがそれで
整理してあるって感じかな。一部がそういう用途に使っていたり、あの最近よく見る私のデジタルガーデンっていう使い方をしていたんだけれども、ほんとね、ゴリゴキャストをめっちゃよく聞いてくれている人だと知っているかもしれないんですけど、5月中くらいにブログを性的サイトに変換して公開できるようになったらいいなって言ってたんですけど、今6月になっているんですよね。で、まあそうなったきっかけというか理由というか、そこら辺のタイミングでそのどうしようかなってずっと悩んでいて、オブシディアンパブリッシュに大きく2つ新しい機能が追加されたんだよね。一つがパーマリンクと呼ばれるやつ。パーマリンクかな。そのオブシディアンのヘッダーにパーマリンクっていうその YAML のパラメーターというやつを設定しておいてあげると、本来はオブシディアンのページタイトルってその記事のタイトル、ノートのタイトルを変えると URL が変わってしまうという問題が発生していたんだけれども、パーマリンクを設定しておいてあげることで、好きな URL を自分で指定できるようになった。そしてもう一つが、サイドバーにどのノートを並べて、どういう順番で並べるのかっていうのも指定できるようになった。これも以前はサイドバーにノートを並べるか並べないかの二択だったんだよね。それが例えばそのちょっとした画像だったりノートだったりっていうのは表示させずに、自分が見せたいものだけサイドバーにさらに順番を自分の好みで入れ替えて並べるようにできるとなると、これは俺からしたらブログよりこっちの方がいいなって思ったんだよね。なんかブログでどんなに頑張ってもなんて言うんだろう、基本的にできることは更新した順番に並べることが基本なんだけれども、そこをサイドバーとオブシディアンのリンクを使って自分で好きなようにページを並べてあげれば、ブログよりも柔軟性が高い記事の更新というかページの更新ができる。で、十何年ぶり、20年ぶりぐらいに思い出したんだけど、俺別にブログがやりたかったわけではないんだよね。自分がやりたかったこと。自分がやりたかったことは、インターネット上で情報を公開するという行為が楽しくて、その手段として2000年前後に登場したブログというものが、ものすごく簡単に便利にそれを実現することができたから、ブログというツールを10年以上、もう本当に20年ぐらいかな、使っていたんだけれども、よくよく考えたら別にブログという形にこだわる必要ないじゃんということに気がついてしまい、オブシディアンパブリッシュにすると何がその不満というかちょっと困ったなっていうところなのかっていうと、そのブログの RSS 的なものが自動では少なくとも現状は作れなくなるので、 RSS リーダーでブログを読んでくれている人が自動で更新を知って読んでくれるということはできなくなってしまうんだけれども、それさえなければほとんど何も自分にとっては問題がない。で、その RSS リーダーが届かないとか、もうなんならニュースレターで今週これを更新しましたとかっていうタイムスパンで情報が提供できれば、なんかそんでいいんじゃないかなっていう気がしてきた。
まあ、ゴリュゴ .com のコンテンツって、まあ、メインはゴリュゴさんがやってるんだけど、たまに春菜が気が向いた時に記事を書いてたりもするから、まあ、相談があって、こう、オブシディアンパブリッシュでやろうと思ってるんだけど、どうだろうか、みたいな。で、まあ、個人的に、その、まあ、ややめんどいなぁとは思いつつも、でもメインで作業するのがゴリュゴさんで、で、ゴリュゴさんがその、より手軽に更新ができる、そのノートの手入れができる方が多分メリットはあると思ったから、好きな風にやってくれていいよ、みたいな。
そうね、好きな風にやっていいんじゃないっていう風に言ってもらって、ああ、そうだね、よく、例えばで言うと、さらに、俺、ブログにアイキャッチを設定して記事ごとに画像を考えて見栄えを良くしましょうとかそういうのもテンプレートとしてあるんだけどさ、それ思い出すと自分がブログを書くのが億劫になった大きな理由の一つだったりもするし、そのウェブブラウザでログインをしてワードプレスのプラグインとかを最新版にアップデートしてみたいなこともこう本質的にやりたかったことではなくって、なんか、そう、一番今やれることは、その、オブシディアンで大体のことが完結すると圧倒的に楽でやれて。でね、こっそり2個ぐらい、その、ナレッジスタックっていうサイト名の下にブログ記事を書く練習みたいなことをしていたりしてて、すごいね、なんかいい感じに日常のフローに組み込めるというのかな。記事を書いたり追記したりっていうのを。最近もう一気にガーって書くみたいなことを全然やってなくって、なんかちょこっとずつ準備してちょこっとずつ進めるみたいなやり方が何に関してもそうなってるんだけど、そこに違和感なく溶け込めたおかげで、なんかもっといっぱい更新できるよねっていうことをまず思った。まあ、あとね、ブログでお金を稼ぐことを目的にするとアドセンスが貼れる、そのワードプレスとかそういうものの形式の方が一般的にはおそらく収入にしやすいんだけど、ブログの移行をしているときにね、この10年分ぐらいの記事をさ、必然的にいっぱい見返すことになるんだよね。で、振り返ってみると、特に旅行に関してすげえ思ったんだけど、なんかね、日記に残すものとは、桁違いの、なんか、思い出としての良さ、みたいなのが自分が書いたブログの中にあって、これは素晴らしい手法だなっていうことをやっぱ思ったんだよね。自分用に日記でもちろん文章とか写真とか書いたり貼ったりしてるんだけど、人に見られることを意識して書いたものだと、後から自分が読んだ場合に、手間の何倍にもなって、こう面白いものとして返ってくる。あ、これはライフワークとしてやはり続けられる仕組みと続けることをした方がきっと、幸福になれるなっていうことを思って、その手段としてやっぱ一番楽だったのがオブシディアンパブリッシュだということに今たどり着いた。
オブシディアン上で、まあ、普段ノートを作るように写真を貼ったり文字を入力したりして、でまあそれをプラグインの画面みたいなところでなんかパブリッシュのボタンピッて押すと、ここの、どのノートを追加しますかとか、どこのノートに変更がありましたよみたいなのが出て、まあそこから選んであげると、まあアップロードができるっていう、まあ仕組みなので、オブシディアンをメインで使っている人が、その、パブリックに公開する手段としては、非常にすごく手軽で、よく考えられてるっていうか、普段そのオブシディアンの中でやってる作業のまんま、見た目を整えて、まあライブビューで見えてるような形で、ウェブ上に公開ができる。
まあデザインの制約というか、そのあたりにもちろん制限はあって、自由度の高さで言えばブログの方が当然自由度は高いというのかな。自分で何とでもできるから。ただ、手間暇、で言うとちょうど良かったし、そのね、もう一個便利だったのが、そのこのフォルダに入れたものは自動的にアップロード対象にしてくれて、このフォルダは自動的にはアップロード対象にしないみたいな、そういう設定なんかもできるようになって、まあ、運用の仕方を考えるという手間はあるんだけれども、仕組みをうまく設定してあげるとかなり楽にいい感じにその更新を続けていくことができそう。
まあね、やっぱその、 いろんなことに言えることだけど、まずはさ、続けることが大事だし、その続けるために、いかにそのハードルを下げるかっていうか、普段のその自分がやってるルーティーンの中に組み込めるかどうかが大事だと思うから、まあそういう取り組み自体はいいと思うし、よろしくお願いしますって感じ。
そう、あのね、自分の原点なんやけどさ、俺、お金払ってホームページ作ってたなってめっちゃ思い出して、いつの間にかブログは誰でも無料で作れるようになって、さらにその無料のブログでお金が稼げるようになって、なんかお金を払って情報発信をするという、その現代とは真逆な方向に進んでいるという言い方もできるんだけれども、まあでもやっぱそのぐらい熱意があった方が結局逆に続けられるかなっていう気もするし、オブシディアンパブリッシュが万人におすすめかっていうと、断言はできないんだけれども、でもあれが相性がいい人はきっと一定程度いるだろうね。
まあ、いると思う。
月5、600、4ドルだったと思うので、600円ぐらい。
それでもあれでしょ、アーリーのなんか。
あ、今ね、あの、値下がりした。
あ、そうなんや、うん。誰でもその値段でってこと？
そうそうそう。だったと思う。一時8ドルだったんだけど、なんか値下げしますって言って4ドルになったはず。で、RSS とかもなんか実装の可能性はあるっぽいんだけれども、まあそのあたりはわかんなくって、まあどういうふうにうまく運用していくかは考えどころなんだけれども、最終的にやっぱ、あの、継続できる手段としてこれが一番良さそうだったっていうので、今のレンタルサーバーが10月に契約が終了するので、そこまでに可能な限りの準備をして移行しようと思っているっていう感じです。ということで今日はオブシディアンパブリッシュをブログにすればいいじゃんっていうことに気がついたっていうお話でした。